今読んでいただきましたように、あの聖書はですね、時々、鏡みたいなものであると言われることがあります。まあ、鏡といえば、今日も私は、いつも礼拝の説教をするときには、肉体が歪んでないかどうかで必ずあの鏡をで見ますが、まあ、そういうこと以上に、私たちの姿、その姿は外面的なものも含むかもしれませんけれども、その内面を聖書は私たちに示してくれます。で、旧約聖書から新約聖書に至るまで書かれている出来事はですね、あの今日の今日のですね、世界においてもまさに起こっていることであります。で、天地創造が語られて、そして神様が人間をお作りになってくださいましたけれども、その人間を作られるときにですね、その神様はどういう意味か、自由意志を与えてくださいました。ご存じ、あの創世記をお読みくださればわかる。で、時々なぜ神様はこの人間に自由意志を与えられたのかということを皆さんが考えてくださったことがあるでしょうか。私の理解では、神様が言われることに、はい、もうただ従います、言われる通りにだけ動くようなロボットのような人間を神様は喜ばれたのではなくて、与えられた自由意志でこの従わないという自由も選ぶことができますが、すなわち人間は喜んで神様がおっしゃることをに従うのかどうかということですね。これは私たちの人間関係とも同じです。山下が言うからもう仕方がない、これはもう従おうというようなことでは何のお互いに喜ぶ関係になりません。しかし、これはそうだ、そう言われるようにやった方がいいということであれば、喜んでそれに従うという関係ができれば、これほど嬉しいことはございません。まあ、親子も同じですね。親父が叱って叩くから、叩かれるのは嫌だから、もうまあ、言うなりにもう やろうと、そういう関係はあまり嬉しいことではありません。確かに父親が言うように、あるいは母親が言うように、これはこのようにやった方がいいんだ、そう思って喜んでやれれば、人間関係の対話はうまくいくことだろうと思います。このように神様は喜んで従うことのできる、応答する人間、それを教えられたわけでございます。で、この聖書に出てくる人物を見ておりますとですね、我々が日常で経験するところの場面が意外と同じような場面が出てきているのではないでしょうか。すでに皆様と一緒にダビデ王の姿を読みましたけれども、まあ、ダビデ王のような支配権力を握っているということは別といたしまして、私たちこのダビデ王の姿を見れば、本当にもう自己中心な王様になったのはいいんですけれども、あの若い頃のダビデさんはどこにいたんだろうかと思うようなことがたくさん起こってまいります。すでに8月は平和宣言において10回を読んでまいりました。10回じゃなくて、10階というのはエレベーターの10階まで、ビルディングの10階になりますけど、10階ですね。そのように辞書から全部そのようになっておりますから、まあ、どうぞ10階と読むことにいたしましょう。で、現代ほどですね、この10階が必要な時代はないと私は思うんです。どうでしょうか。新聞に出ている一つ一つの出来事を見てまいりますと、どこの項目に当たるでしょうか。あ、これはもうこの項目だ、この大難の戒めだというふうになるでありましょう。これを何度も皆様と一緒に読みましたが、で、今日注目いたしたい一つのことはですね、この二節であります。アハブはですね、どう言ったかというと、お前のブドウ畑を譲ってくれ、私の宮殿のすぐ隣にあるので、それを私の再現にしたい。ここがですね、私の再現にしたい、これが重要な言葉だと 言われております。新改訳もそのように私の対面にしたい、すなわち旧約聖書がここで言いたいことは私の再現なの、私の宮殿なのということです。すなわちここに私が何度もこの書かれているところは、結局アハブ王様は権力で自分が神様からこれような権力を与えてくださって王として立てられたということが忘れてしまって、全部自分が思うようになるんじゃないんだろうかと思ったことです。しかも悪かったのは、シリアの方からフェニキアの方から、連れてまいりましたイゼベルという王妃が、これはバル信仰に、これ後ほど申し上げますけれどもに、入っておりましたから、バル信仰そのものの信仰で、何あなたの権力でやると簡単じゃありませんかと言って、もう後のところは読んでいただいた通りでございます。偽証人を立ててこのナボトを殺す、そして、まあ、ならず者たち2人はですね、2人以上の証言が必要で、1人の証言というのは成立しません。聖書はそのように書いてある、2人または3人の証人で、まあ、死刑なら死刑とかですね、だから1人がこの人はこんなことしたということだけでの証言はダメなんであります。2人以上の証言がそこで成立したときにはそうだと、でそれをこのならず者たちは勝手にですね、ナボトはいや王様の悪口を言うというようなことですね、それでみんな、あそれではまずいんだ、それじゃと言ってこの町の外に引き出して石で打って殺したということでございますが、こういう事柄が通るということ自体は、まあ今日の私たちの時代では裁判がいろいろありますから、まあ裁判で厳密に追及されるんでありましょうから、しかしそうは言ってもですね、まあ私たちの現代においてもですね、その証拠とされる事柄がどれだけそれが本当の証拠であるかというのは難しいことで、私たちはこの裁判の同席する、あるいはその証人に裁きにされるといったときには本当に大変な責任を担う時代でございます。この王様の姿はですね、まあ、現在の私たちの姿でもありましょう。そして今日の21章のアハブ王様の姿はもう皆様少し想像していただければ大体ご想像いただける、いやそれはもう昔の話だでは、このしてきれない事柄があるのでございます。今先ほど言いました2節に私の再現が欲しい、しかもブドウ畑であります、想像いたしますと、私もブドウ煮のようにブドウが好きなものですから、私が大きな庭を持っていてでブドウ畑でもできていたら、これはもう今頃は朝から晩までブドウを借りて喜んでいることでしょう。それだけではありません。イスラエルのこのパレスチナの地方は飲み物といえば、まあ、生水を飲むなんていうよりはブドウ酒を飲む、これの方が飲料水になるのではないでしょうか。ですから想像すればするほどアハブ王はブドウが好きだったかどうかは分かりませんが、ちょうどいいこの再現を欲しいと、ブドウ畑を作ろうと思ったようでございます。で、ナボトは皆様聖書を読めばご存知のように先祖から与えられた、これは日本人もそうです、先祖から与えられた土地をですね、ただちょっともう借金したからとか、あるいはこれはもう誰かに売って、まあ、早くお金にした方がいいとか、そういうことは今の時代でもそう簡単に畑を売るということは、まあ、親戚も黙っていないでありましょう。なかなか譲ることができません。それはアハブ王は分かっていたのです。ですからナボトがいや簡単に先祖の土地を譲るわけにはいきませんと言ったのはアハブ王は分かっていたと思います。それはそうだ、今私たちのこのパレスチナのイスラエルの生活においてもですね、簡単に土地を 勝手に自分の思うままに寄せに向ける、あるいは踏み飛ばすということができないことはよく分かっていたのでございます。しかし問題は、先ほど申し上げましたように王妃のイゼベルでありますが、ここから事柄が狂っていくのでございます。イゼベルが進めたやり方はユダヤの方に沿わない方法であったことはもう先ほど申し上げたとおりであります。先ほど実会を読んでいただきましたけれども、まず第6番目には、あなたは殺してはならないとあります。どんなに自称の証人を立てて、そしてその人を殺そうとすること、そんなことは到底許されないことであります。そして第9番目には、あなたは隣人について偽証してはならないと言われます。証人に立てられた時には嘘を言っちゃいけない、その証人は。ですから、そのもし嘘の証拠を示した場合には、これは偽証罪になるわけです。おそらく今でも同じ時代でありましょう。第8番目には、あなたは盗んではならないと書かれました。盗んではならないというのは、いろんなそういう偽証を立てて人のものを自分のものにすることであります。盗んではならないというのは、これは人のことも含んでいると言われております。物だけじゃないんです。人を誘拐する、それは大変大きな罪でありました。そして偽証してはならない、あなたは隣人の家をむさぼってはならない、この赤坊の通りで、たまたまそこに広い新宮殿のすぐ隣にありましたので、そうだ、これはもったいない、自分の武道園にしようと思ったのでありましょう。あなたは隣人の家をむさぼってはならない。でこのようにして、誰が見ても今日でも許せない方法です。アハブ王は武道園を自分のものにすることができました。これは私たちは、今日は教会学校がありませんでしたけれども、誰が呼んでもですね、いやこんなことが通るようではもうこの世の中は終わりだと思うでありましょう。そしてユダヤにおける土地に関する約束事を、それでは皆様と一緒に確認したいと思うのです。それは先ほど申しましたように、3節でナボトが先祖から伝わる修行の土地を譲ることなど、主にかけて私にはできません。神様はそんなに簡単に売り飛ばしたり、金儲けのために、という、そのような行為は許されないということであります。私は今日の箇所を読みながらですね、妻ともちょっと話したんですが、目白の牧師館におりますけど、ね、約400坪あります。で、あんなに広い牧師館が、土地があるということも大変なことでありますが、89年の終わりから90年の初めてで、ね、皆さん、どんな時代があったかということをご存知でしょうか。バブルがダメになったのは91年の終わりだっただろうと思いますが、ある時ですね、ベルが鳴りまして、一人のおじさんがでっかいカバンを、黒いカバンを持って、玄関にお見えになりました。あなたのこの土地を妻は80億って言ったって言いました。私には連盟の土地を売った時の90億が頭から離れないもんですが、90億と思ってたんですけれども、80億とそのおじさんが、でもでっかいカバンに多分現金が少し入ってたんでしょう。金を積めば意外とパッとこう転んでですね、この土地を売りましょうと。しかし牧師さんですから、教会の総会をで、それがこの通用するわけがありません。ですから、いやいや、ここはもうこう教会の土地ですからね、私は牧師ですけれども、勝手にそんなことを売るわけにはいきませんよ、と言ったら、まあ何度 かいくつかの会話をいたしましたが、入ってきました。どんな土地でもですね、そこで土地がもうパッと売れていったんですね。そして何十億、何億、連盟もちょうど大久保のあの土地を90億で売ることができまして、 本当にバブルが崩壊する寸前でしょうね。90億で6ドル売れて、そして私たち牧師店の引退の年金や、さまざまな、あるいは B タイプのそれぞれの教会の土地や街道を建てるということに役立てられました。でそういうことを思い起こしまして、今日の箇所を私は読みながらです、私の宮殿、私の祭壇を作ろう、私のブドウ畑を作ろう、いやそれは結構です。しかし新約聖書の中にもうすでにイエス様がおっしゃいましたけどですね、ルカによる福音書の12章のところでイエス様は同様例えをおっしゃったかと申しますとですね、でちょっともう何度か申し上げたことがありますので、あの覚えておられるところだと思いますが、12章のルカの13節のところからですね、でこういう箇所がありますね。イエス様は愚かな金持ちの例えというのをおっしゃいました。ルカの12章の13節、群衆の一人が言いました、先生、私にも遺産を分けてくれるように教団に行ってください。たくさんの遺産があったんでしょう。早くも分けてもらって、そして私は自分のやりたいことがあるんだというわけでしょう。イエスはその人に言われた、誰が私をあなた方のその裁判官や朝廷人に任命したのか。そして一同に言われた、よく来なさい、どんな貪欲にも注意を払いなさい、用心しなさい、あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。そうです、寿命を延ばすことはお金ではできません。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう。でここで、訳はちょっと抜けておりますが、あえて訳すれば今日のテーマと同じになりますが、金持ちはどうしよう。私の作物ですね。私の作物をしまっておく場所がない。思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう。ここもそうです。私の蔵を壊して、もっと大きいのを建て、そこに車を通り、私の穀物や財産をみなしまい、不幸を自分にしてやるんだ。さあ、これから何年、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして、食べたり飲んだりして楽しめ、と。しかし神様は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか、と言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだとおっしゃいました。これはもう今日の聖書の箇所に関連するところです。ルカによる福音書には全部、本当はお役としては先ほど申し上げた、私の作物、私の蔵、私の穀物と訳していただければ今日の箇所と少し共通するのではないでしょうか。それはそれでよろしいと思いますが、先ほど少し申し上げましたように、聖書の中でイスラエルの人々の土地の感覚というのはですね、これはどういう前提があったかと申しますと、神様からですね相続されて、そして借用ですね、借地ですね、借用地として保証されているんだ。あなたが今ここにですね、これだけの土地があるのは先祖伝来からずっと続いて神様がこのように与えてくださったんだという前提があります。これは後ほど聖書の箇所を申し上げましょう。ですからこの申命記とかレビ記にも出てまいりますけれども、地境ですね、私はこの川越教会の地境の樹皮がちゃんとコンクリートがですね、どこにどう埋まっているか調べたことがありませんから、ここを売ろうとするときにはそれがちゃんとないとですね、また測って調べて、今度は隣の方との話がもしちゃんとしたコンクリートがなかったらですね、いやうちはここなんだと、いやそんなことないでしょ、私のところはここにあるだったとはずですよ、ということになりますから、 しっかりこの十字がどこにちゃんとあるのか、6箇所ですね、あるいは5箇所になるでしょうか、立ってないとこれは危ない話です。その時にそういう話が出てきます。で、教会もいろんなそういう課題がありまして、私が常務理事しておる時もですね、もう地境が決まっているのにそこにちゃんとしたそれを打ち込まなかったもんですからね、後からになって何十年か後にここは私の土地ですよ、こんなことがありまして、もうそれは喧嘩になってしまいますからね、もう譲らざるを得なくなるようなことがありますね。ですから聖書ははっきりとですね、これは神様がこのように与えてくださった地境はこうですというふうに地境を決めますので、もちろん国境もそうですね、国と国同士の境もそんなものを侵略したりごまかしたりしたらこれは大変なことになるのでございます。まあ、今日でもあの十字のコンクリートを私たちが勝手にですね、掘ってどっかあの少しずらしたりしたらこれは犯罪になります。ですから地境の移動も厳しく禁止しております。さて、それではですね、どういう前提が聖書の中に土地に関してこの書かれているかというとですね、これは民数記の36章のところに278ページになりますが、これをちょっと見ておきましょう。どうぞ278ページのですねところに、聖書は民数記の最後のところですが、36章の7節にこれ重要だと思うんですが、こうあります。イスラエルの人々の修行の与えられた土地が一つの部族から他の部族に移ることはなく、イスラエルの人々はそれぞれ父祖由来の部族の修行の土地を固く守っていかなければならない。それぞれの部族にですね分けられましたね。後ろの方の地図を見ますと、あの何々だ何々とこう部族の名前がありますが、ですからそれをしっかり守りなさい。そして与えられたこの部族の中で修行の土地を相続している娘は誰でも父方の、これは、まあ娘しかいなかった例でしょうね、父方の部族の一族の男と結婚しなければならない。まあお嬢さんだけしかいなかった場合には困りますね。父方の親戚の誰かと男と結婚しなければならない。そして別の部族の方に移るということを禁止している。まあ、これはちょっと本人主権はちょっと通用するような話ではありませんが、それぐらい厳しかったということですね。そういう意味で覚えていただければと思います。そしてもう一箇所、レビ記の25章に、その前になりますけども、レビ記のですね25章のところに203ページになりますけども、こういう言葉がございます。25章の23節をまず読んでみてください。土地を売らねばならない時にも土地を買い戻す権利を放棄してはならない。土地は私のものであり、あなたたちは私の土地に居住し滞在するものに過ぎない、ね、要するにここは神様のものから与えられたもの、だからそれぞれ部族に与えられました。あなたの責任においてこの土地をしっかり守りなさいというわけでしょう。ですから買い戻す権利を放棄してはならない。買い戻す権利というのはその部族のその父方の兄弟とかおじさんおばさん、あるいはあの兄弟たちですね、いとこや、そういうものがちゃんと一番の権利を持っているものがちゃんとそこで確認して、そして買い戻すだけの、その権利をですね、しっかり行使しなければならないということです。ですから、無能というようなことが起こったときには、その一番権利のある人が分かった。これは私が代わって、じゃああなたにこのように支払ってあげるから、あなたはあなたのこの土地をしっかり守っていきなさい。というわけだと思います。さて、このようにしてですね、この大前提は聖書は神様から与えられた。ですから、まあしかし今日私は聖書を読みました。 アハブ王様が、まあ、それはそれで、ブドウ園を作るために、この土地を得たといたしましょう。アハブ王は、その土地を得ることができたんですけれども、では、その土地を管理するにあたって、どういう義務があったのか、どういうお互いの約束があったのかということを、皆様と一緒に考えてみたいと思います。すなわち、まあ、少し聖書を開いて申し訳ないんですけれども、まあ、ちょっと大事なところでもございますので、聖書はあちこちいろいろ書いています。今日のまさにブドウの話もそうでありますが、聖書というのは23章のですね、実節から読みますのでお聞きください。あなたは6年の間自分の土地に種をまき、産物を取り入れなさい。しかし7年目にはそれを休ませて休閑地としなければならない。あなたの民の貧しい者が食べ、残りを野の獣に食べさせるがよい。ブドウ畑、オリーブ畑の場合も同じようにしなければならない。皆さんご存知ですか？何年も何年もその土地にですね、この作っちゃダメだっていうわけです。7年目に入った時にはその土地は休ませなさい。そして例えばですね、アハブ王様、そのブドウが自然になりますよね、実が。その自然になった実はですね、まあ誰か近所の人で食べたいと思う人があったら、貧しい人がそのブドウを取りたいと思ったら自由に取ってください。あるいはお猿さんが来て自由に食べたいと言ったら、そのお猿さんに食べさせてあげなさいという規定が明確に書かれています。今申し上げた聖書の箇所通りですね。ブドウ畑やオリーブ畑も同じように、私はですからここで想像いたしました。皆さんどうでしょう、賛成してください。アハブ王はこのブドウの開園を入れました。では旧約聖書で言われているように、6年経って、そして7年目に休ませて、自由に食べたい人は食べてください。お猿さんが来ようが、動物が来ようが、自由に任せてということを果たしてしただろうかと私は思うのです。いや、イゼベルはですね、あなた何やってるの、7年やろうが8年やろうが10年やろうがいいじゃないの、ブドウ畑を私たちが食べたいんだからと、おそらく言ったであろうと私は想像いたします。おそらく旧約聖書が言っていることを守らなかったと思うんです。ですから今日のところから皆さんと一緒に学びたいところは、アハブ王が自分のブドウ園、それを得たのはいいです、いいですけども、聖書が書いているように解放してくれたんでしょうか。お地を拾いの話も皆様思い起こしていただければ同じです。お地を落ちていても、そのお地をですね、落ちたままにしておきなさい。まあ、今のように機械で全部刈り取っていくというわけではありませんから、手で刈りますからね、もう手にこう持っていってるうちに、まあ、何本か落ちたりするでしょうか。お地を拾いを貧しい人たちはそこで拾ったわけです。そしてそれを食べたわけです。あるいは7年目のブドウ畑に入って、やっとここで食べれた。自分のところにはブドウ園はなかったけども、アハブ王様のこのブドウ園が開放されているので、ご馳走になった。ということが私はできたかなと思いますと、いやいや、そんなことをやるわけがない。もっと人が入らないようにしっかりと網を張ってですね、誰も入らないようにして自分たちだけで食べたんじゃないだろうかと想像いたします。これは申し訳ない想像でしょうか。それで、私のものではありません、これは私のものではなくて神様が与えられて、そしてこのように管理することが任せられているんだということの意味で、皆様ご存知のように、この土地から 収穫があった時には10分の1を神様にお返しするというのはもうご存知ですね。10分の1の収穫はちゃんと別にしてお返しするわけです。まあもっと分かりやすく言えば宗教的な行事に携わっていたレビ人たちの食べ物にもなったでありましょう。その10分の1というのは神様にお返しするという10分の1だけをお返しすればあとは全部私のものだという意味ではないんですね。そうじゃないんです。この土地の全部の収穫のあったものは神様からのものです。ありがとうございます。ただ私たちの生活のために10分の9は用いさせていただきます。いただきますけれどもまた多くの人にも分け与えますが10分の1は神様あなたのものとして私は確認いたしますからお返しいたしますというのが作法であったわけです。ここに一応私たちは、まあ、いろんな収入がありますが収入の10分の1を捧げてそして献金をいたします。これは全てが私の命も含めて全てのものが私のものではなく神様から与えられたもの、そしてそれを今私たちは与えられたものを感じしているということであります。で私は思いました。この何百坪かあります川越教会のその土地は私たちがこう何とか耕して収穫を得ようとしてその私のものとして持ちしているのではありません。ここで私たちはこのように福音をお伝えしてそして一人でも多くの方がですねクリスチャンになっていただいてまた福音を聞いていただいてそして伝道していくこの大事な土地として与えられているということをですね皆様と一緒に確認しながら過ごしたいものだと思います。聖書が求めておりますよ。アハブ王が行ったとは私は信じません。なぜならアハブ王はイゼベルのバール信仰に強く影響されていました。バール信仰というのは何でしょうか。これは豊穣の信仰です。何でも自分が豊かになればいい。豊かになれば畑で一番たくさん収穫があればいい。それは収穫があった方がいいんですけれどもこれは私のものだ。さあプランのさせ私の食べるもの人には分け与えるはずがありません。バール信仰は豊かになる信仰でありました。さて私たちはもう先ほど申し上げたバブルがほけてしまいました。あの時の私たちの姿はどんなだったでしょうか。土地さえあれば土地を得てこれをさらに倍に売ればそうやってもう本当に不安ばかりでいろいろな動きがあったことを私たちは経験いたしました。やっぱり間違ったのは何でしょう。私のものそうじゃなくて神様から与えられたこの川越教会の土地でそれを神様にお返ししていくということは宣教の話に私たちが励んでいくということではないでしょうか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日も8月の最後の礼拝のになりました。祈られましたように本当に8月は暑い日が続きましたけれども、しかし同時に私たちの歴史においてさまざまな出来事を思い起こしながら私の領地私の国このようにして国を拡大しようといたしましたけれども、逆に私たちの国は小さくなってしまいました。しかしそれは今与えられたあなたからのものです。私たちは与えられたこの土地において一生懸命あなたの御国を建設していくことができますように力を与えてください。皆様お一人お一人に主の平安が備えられることを祈ります。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。